お正月気分も抜けて通常モードになった人も多いんではないでしょうか。1月1日配信をご覧くださった方ありがとうございます。正月毎年おばあちゃん家に行ってそこでおせちを食べたり家族でみんなで出かけるっていうことが私の中でビッグイベントだったんですけれども、あなたは今年どんな風にお正月過ごしましたか？私はね、寝正月でもなかったし、でも初売りに行ったりとかもしなかった。お家で録画をしていた番組を見ながらフォトショップで絵を描いて、普段とあんま変わんないな、あんまり変わんないかもしれないけど、そんなことをしたり配信に向けてギターを練習したりしてました。初売りに行った人、お家でゆっくり過ごした人、どんな方もまだまだ寒い日が続くので、みんなまとめて風邪ひくなよ。それでは青より青く、
確かにこの辺だ、
行きましょう。
パンキャスト with radio music heart singer songwriter AO AO Kasha radio program AO YORI AO KU。
今日はね、すごいたくさんの人にもみくちゃにされながら両サイドに商店街っていうのかな、上のアメ横に来ています。すごい人がたくさんいますよ。生牡蠣、焼き牡蠣、すごい大きな牡蠣が並んで、ホタテも並んで、活気あふれるお店がいっぱいあります。あれ、お正月まだ過ぎてないんじゃないか説なんだが、すごい人の数です。アメ横ってあなたは行ったことはありますか？私おそらくほぼほぼ初めてなんですよね。ちょっとなんか築地みたい、こんなにお魚とかのお店が多いって知らなかった。アメ横っていう名前だけでイメージはなんか雑貨屋さんが多くって、なんかちょっとしたお洋服屋さんがあったりしてみたいなイメージだったんだけど、商店街みたいなんだね。もうすでに飲んでる人もいれば、今まだ夕方だよ、夕方だけどもう飲んでる人もいれば、食べ歩きみたいな感じで串に刺さってフルーツだったり食べてる人がいたり、ご家族で来てる方が多いのかな。ちっちゃいお子さんを連れてる人も多いし、カップルで来てる方も多いし、こんなにたくさんの人が通る、こんなにたくさんの人が来る通りなんですね。知らなかった。北海道直売店、かまぼこ、タコ、タラバガニ。私は勝手なイメージかもしれないのですが、アメ横といえばスカちゃんみたいなイメージがあって、すごいたくさん並んでるお店がある。あ、しかもキッズサイズがある。私のサイズもあるんじゃないの。なんかね、日本の柄のスカちゃんを外国人の方が着たりしてるのとか、海外でも時々見たりするな。 S サイズ、すごい超龍のマークだ。こんなアメ横にいる私、本日のオープニングナンバーをここでお届けしますよ。つい最近も流したんですけれども、やっぱりこの曲が始まりのイメージがあるから、この曲でお届けしようかな。青の曲で綺麗だ。
いつになく澄んだ空の彼方に、思わず大きく息をするたんだ。眩しすぎるほどの光に沿って、ここまで君も迎えに来たんだ。今夜はあの丘の上を利用も渡りに行こう。 大きく手を伸ばしたんだ。掴めるはずもないこの青さに憧れていたんだ。
じゃなくて、いろんなところにこう横に抜ける道があって、そっちの方は雑貨がメインなんですね。サングラス、帽子、あとは和柄のものだったり、日本人形、これはもう完全に外国人の方を、外国人の方に向けたものだな。あとはカバン、カバン欲しいんだよな、新しいカバン。パソコンが入って。あのこの小柄な体にもフィットするリュックサック型のカバンが欲しい。今流行りのタピオカですよ。タピオカ屋さん、靴屋さん、美味しそう。お腹空いた、本当にお腹空いた。アメヤ横丁、おしゃれなものたくさんあるやん。ワンピースのスカジャンとかめっちゃええやん。そしてお値段がお安い。焼き鳥どこもここも人は多いんですね、やっぱ今は。かわいい髪型してる。ウェイ、こんにちは、ありがとうございます。すいません、あは息上がるんだってば。青春アミーゴやないか。し俺たちはいつでも。
すいません、席は2時間制となります。
はい。お正月、私は先ほどもお伝えしましたように絵を描いていたりギターの練習をしていたんですけれども、本当にね、子供の頃は毎年おばあちゃん家に家族みんなで行って お正月を家族みんなで過ごすっていうのがとても好きなイベントでした。なんかね、もういつもお料理は決まってて、おせちもあるんだけど、うちは絶対に天ぷらを揚げる。年越しそばじゃなくて年越し天ぷらだったの、うちの家で。それをお姉ちゃんとか弟とか家族みんなで一緒に衣つけたり卵つけたりして一緒に作って、で夜それと一緒に鍋食べたりとかして、紅白歌合戦を見ながら家族とおじいちゃんおばあちゃんも含めて全員で七並べをするっていうのが毎年の恒例で、一番最初に勝った人が、敗者たちがね2位3位4位5位っていう順番でテーブルの真ん中に手を重ねていくんだけど、一番最初に勝った人が自分のタイミングでその手を叩けるっていう罰ゲーム付きの七並べをしていました。それ本当に好きで、やっぱり父親とかさ母親とか もちろんおじいちゃんばあちゃんもそうだけど、みんなで一緒に一個のゲームをするっていうのってあんまりないんじゃないかな、 なくないかな私の家族の中ではこのお正月にするっていうのが毎年の恒例だったんだよね。今は私は東京に住んでるから、やっぱりそう簡単には福岡にも帰れないし、みんなでお正月を過ごすっていうのがちょっと難しくなっちゃったけど、またいつか家族みんなでやりたいな、もしくはイベントとかでね、いつか集まってお正月イベントみたいな感じ、みんなと一緒に七並べが、あなたも含めみんなと一緒に七並べができたら嬉しいな、誰か私と一緒に七並べして。毎年そういった感じでおばあちゃん家に行ってて、その時には1月1日に必ず三社参りをしてたんです。
そういう飲み物じゃないじゃん。
あなたは三社参りとかってしてた、それとも今もしてる？なんかね、細木和子さんだったかな、ね、三社も参っちゃいけないっていうの言ってたんだけど、なんかもううちの中ではもうそれが絶対で、でちょっとね、そのうちの2社どこ行ってたか名前忘れちゃったんだけど、3社目、いつも1個行って 2社行って2社行って、3社目がね、いつも太宰府天満宮だったんです。で、その太宰府天満宮に行って、すんごいたくさん人が並んでる中に一緒に並んで、でお参りして、その後に家族みんなで梅貝餅を食べる。
同期の忘年会を
終わ
って
から
待って、
梅沢です。はい、梅沢、そう、梅貝餅を食べて帰るっていうのがうちの青家のお正月の流れでした。それではここでリスナーさんからのメールを紹介します。これはラジオネームでいいのかな、ラジオネーム朝活おじさん、はじめまして。この配信通勤時に聞いています、ありがとうございます。いろんな場所から大変ですね。青さんの2020年の目標や抱負は何ですか？2020年の目標や抱負か、いろいろ思うところはあるけれども、やっぱりライブがしたくて、そのライブの場所にこだわっていきたいんですが、2020年の目標、もしかしたらちょっと違うかもしれないけど、富士山の5合目でステージがあるから、そこで本当の星を見ながらライブがしたくて、それのために向けてのライブ活動を続けていきたいなと思っています。なのでそれに向けて今年は森の中でライブができたらいいなっていうのを思ってますね。あとはやっぱりギターかな。 ギターをもうちょっと自分で弾けるようになったら、いろんなところで路上だったりもそうだしさ、ライブでもそうだしさ、音楽が奏でられる、自分で音楽が奏でられる、それってやっぱちょっと大事だなっていうのを2019年改めて思ったことだったりしたので、この年はたくさんギターに触れてもっと弾ける曲を増やしていきたいなと思って、あとはやっぱり楽曲いっぱいあるで、楽曲 CD とか音楽をもっと新しいもの、青の曲で新しいものを届けていけるように活動していこうと今後の目標にしております。あとはあれだな、あの私生活というか、そうね、猫背を直すとか、あと整理整頓するとか、いろいろあるけど、なんか育てたいっすね。これは目標か抱負か、ちょっとあれだけど、抱負かな、なんか育てたいんです。ナスとかミニトマトとかトウモロコシとか、家庭菜園っていう、なんか自分で植えて、そこからちゃんと自分でお水とかあげて育てて、最後こう実になるっていうのを一回もねやったことがないんですよね。結構小学校の時にミニトマト育てたとかっていう話聞いたりするんですけど、私トウモロコシ育てたんだけど、トウモロコシできなかったんだよね。だからなんか緑の葉っぱが生えたみたいなだけになっちゃったから、今年はちゃんと菜園して、でその命を自分で育てた、自分で育てた命を自分で調理していただくっていう、これ今年の目標、目標豊富にしてます。これはあれね、あの私生活の方ね、なんか育ててったらツイッターとかに上げていくから、ぜひ私と一緒に育ててください。あとそれ、全然関係ないんだけど、そういえば覚えてますか、役者さんであり声優さんでいらっしゃる井上卓さんがゲストで来てくれた回、確かボリューム14、15、青より青くのボリューム14、15の時に井上卓さんがいらしてくださったんですけども、その時にですね、15の時か、最後に青ちゃん何が得意料理なのって聞かれて、いろいろあったんですけど、その中で水炊きが上手に作れるんですって言ったんですよ。そしたら、あ、じゃあちょっと忘年会とかなんか やろうよ、水炊き作ってよっていう話になって、あれね、あの流そうと思ってたんですけど、なんとか作らない方向に持っていこうと思ってたんですけど、作ってきました、ちゃんと、あのちゃんと忘年会をして、水炊き作ってきましたよ。でね、その時の忘年会の時の音声を録音してきているので、ぜひその模様をお聞きください。それじゃあ2019年お疲れ様です。乾杯。
乾杯。
ありがとうございます。
みんなお疲れ。お疲れ。
いい声がいっぱい飛び交ってますね。
お疲れ様です。
どうしたしな。
お疲れ様です。
借りてきた猫みたいになってるぞ。
お邪魔します。
今日は無礼講だからな。
2019年の、あれはいつだったかな、夏ちょっと過ぎぐらいの時に、覚えてらっしゃいますか、井上すぐるさんっていう、
誰だそれは。
いい声が。井上すぐるさんっていう、あの俳優さん、声優さん、役者さん。
そんなやつがいた気がするな。確かに
いろいろ飛んじゃったけど、
何回目の収録だっけあいつが来たのは。
何回目か全然覚えてないんですけど、
18回目ぐらいだった
けど、しっかり覚えてくれたらやばい。
僕はそう告知した記憶がある。
あのね、その時にですね、忘年会しようねっていう話になったんですよ。覚えてくれてるかな。もしあの記憶にないなっていう方は18回ぐらいの時を聞いてください。
正確に言うと忘年会をしようとまだ言ってなくて、水炊きを食いたいっていう話をしたんだな。
あ、そっか、そこから
だ。それをね、そう、忘年会でやろうってなったんです。
そうなんだ。
なんでみんなちょっといい声で喋ろうとするの。
いつも通りだよ。
怖いわ。水炊きをね、美味しくできるんだっていう、なんかちょっと
前振りがあった。
前振りがあったもんで、うん、あの天狗になってたもんで、ちょっとそれじゃあ試しにちょっと作ってよっていうところから、本当に忘年会が進む、うん、のプランが進み、本当に水炊きを作ってきたんですよ、うん、お家でね、うん、作ってきたわけですよ、うん、それを持ってきたわけですよ、うん、どうです井上優先生。
お出汁が非常に出てまして、鶏のね、で、まあ、もちろん鶏以外のねんー、なんか火が消えちゃった
ガスが
消えた、ガスがないわ、
志田さん
ガスがないわ。
志田
が
お兄さんポジションじゃなかった、
ガスがないわ、
なんで女になったいつも言って
志田です。
もう事故だ事故、俺喋ってる途中だったのに、
もうそう事故だな、結局味全然分かんなかったよ、
ガスがないわ。
改めて言いますね、
お願いします。
ね、もうだからお家で仕込んできてくださってたんで、もう鶏はしっかりと下処理されて、出汁が出てて、延々飲み続けられるね、この汁をね、まずで、手羽、あの歯いらないんですよ、肉がねほろっとね取れて、骨がそのままスルッて取れるのよ、うまい。もうようここまであの素材の良さを生かしたなと、非常に優しいお味で、今喋ってるからさ、ちょっと静かにしてもらっていいかな。
ガスがないわ。
買ってくりゃいいんだよ、んなのは。
買ってくるわ。
でも今俺のコメントの時間だから、
どうぞ。
編集する方が大変なんだよ、
す
ぎる。誰だよ。
日だよ。
これ大変だな、大事故だぞ。
ありがとうございます。よかった、美味しいって言ってもらえた。美味しいって今言ってもらったっけ、ちょっと記憶が志田さんにだいぶ全部持って帰っちゃったんですけど。
どんだけ記憶領域ね。
すごい。いやでもね、美味しい美味しい。
よかったです。
これどんぐらい時間をかけてこの下処理はしたの？
これ、うん、あのざっくり話すと、手羽先を先に30分煮込みます。うん、その間アクを全部こう取って、
下茹でみたいな。
味付けは、うん、もうそのままです。お水に。
水で。だから塩とかそういうのもなく、ただ本当に。それで30分
煮込んだ後に、うんうん、もも肉を入れて、
ほうほうほう、ま、だ先に手羽、
そうです、うんうんうん、で先に、あ、違う、
後からもも入れて、
もも入れて、うん、30分煮て、
さらに、
そう、おでその後火切って30分以上置くんですよ、
うん、休ませるんだ。
これがないとこの味にならない。
へー。そのなんていうかやり方っていうのは、なんご家族のなんかあれ、
クックパッドです。
いやあ。
あしだよ、しだよ、
しだよ。
すごいね、美味しい美味しい。でも
おばあちゃんが作ってるのを見てて、うんうんうん、でそれでどうやって作るのって聞いて、
うん、
で手羽先から煮るみたいなことは聞いてたんですよ、
うん、
でもその後におばあちゃんちょっと聞いても教えてくれなくなって、
え、
そう、どうやって作るのって、うん、おばあちゃんの味が好きで、
はいはいはい、
なんですけど、まあ、ざっくりと料理を しなくなった、その、はいはいはいはい、施設に入っちゃって、
うんうんうん、
で、あの時一緒に食べた水炊き美味しかったなって、あれ作り方教えてって言っても、そんなん忘れたみたいな、
なんか、あ、そんな元気な感じなん
だ。そう、元気なんだけど。
あ、なるほど、
元気なんですけど、そんなん忘れたみたいな感じで教えてもらえなくなって、手羽先から煮るって言ってたなって、じゃああと何入れるんだろうなって思ってクックパッドで調べて、うん、で作り方いろんなのが出るから、いろんなのその中で、うん、これが一番おばあちゃんの味に近いんです。
あ、結構いろんなやつを試したんですね。
試しました、試して、
でその見つけたやり方が一番そのおばあちゃんの味に近いと。
そうで、これを本当はおばあちゃんに食べさせたいんですけど、うん、なかなかそれがまだみんなかなってなくて、
うん、
2020年の小さな目標はおばあちゃんに水炊きを食べさせている。ちなみに配信がこれ2020年なんですけれども、
お
井上さんの何かこう予定プラン、
ね、鬼が笑っちゃうよ、そんな来年配信がしてたら。まだ2019年なのに。
笑わせときましょう。
オッケー。
イエイエイ。鬼笑い出した。
鬼が一緒に鍋食ってる。
死だよ。
自由だな。3月中旬かな、から舞台また 時代劇もの出演一応確定してます。まあ多分このタイミングぐらいでもしかしたら告知はしてるのかもしれないですけど。
いいじゃないですか、また盾とか見れちゃう感じですか。
はい、そうですね、
楽しみ、
ま、うん、明智光秀の舞台です。
明智、
いや明智役じゃねえから
失礼、光秀、
いや一緒だよ、
信長、
それは分かんない、でも信長じゃないかな、さすがに年齢的に。
楽しみですね。
まあ、まだ全然台本ももらってないし企画書の段階なんでどうなるかは分かんないですけど、まあまあ頑張っていい役をゲットして、いいお芝居できるように頑張りたいと思います。はい、
見に行きます。
お、ありがとうございます、お待ちしてます。
じゃあちょっと今この忘年会のこの会場に、
うん、
仲良しの堀田さんがいらっしゃるんですけれども、
うん、
ちょっとあの堀田さんの次の舞台とか の、うん、あの告知とかもあったら、
俺が言うの、
すぐるさんからちょっと言ってもらったら嬉しい。
なんで俺が言わなきゃいけないの。
志田からも頼むわ
じゃあしょうがないねパルコプロデュース、アホーロシ、アコーロシじゃないですよ、アホーロシですよ、
アホーロシ、
まあ元はアコーロシなんでしょうけどね、はい、こちらが東京2020年1月8日、もうすぐだね、うん、今日配信したまさに今日初日を迎えてます。そこから24日まで新国立劇場中劇場で、さらに1月31日からは大阪、2月の2日まで森の宮ピロティホールで、すごいね、長丁場ですね。
本当ですね。
で、堀田さん出演と。いや結構知ってる方いるな。あ、松村さんも出てるんだ。
そうよ、
志田さんちょっとあの、
竹内さんね、竹内、これ、ピンクの電話だっけ、ピンクの電話の竹内さん。
あ、本当だ
で、まあ、演出演出ラサール石井さんね、はい、で、そしてジャニーズのね、あの方々もいたりとか、あで乃木坂46と、まあ、かなり、そして SET の皆さんもね、たくさんいて豪華メンバーですね。
本当に豪華ですね。
小倉さんね、うん、すごいすごい、いいな、楽しそう。あらすじ書いてあるんでね、時は元禄、とある長屋に住む魚屋の八はある日ひょんな取り違いから赤穂浪士の欠板状を手にしてしまう。お調子者の八は長屋小町のお直の気を引きたい一心で自分が本物の赤穂浪士だと嘘をついてしまう。一方大石蔵之助は風車売りに身をやつし、ひょうひょうと暮らしている。大石蔵之助の娘、鈴はいつまでも討ち入りを決行しない父に業を煮やして、赤穂から江戸に乗り込んでくる。鈴はお調子者の蜂を利用し、集まってきた偽物の赤穂浪士たちと討ち入りを決行しようとするが、赤穂浪士は赤穂の殿様に忠心したが、アホ浪士はアホの神様に忠心する。武士道でもない意地でもない、ノリよく楽しく正直に、あっぱれ散った花の元禄、乞うご期待アホ浪士
よっ、
初見
さすがです、
さすがすぎる、
ありがとうございます、
面白そうですね。
ね、本当ですね。
まあでもだからやっぱり元のね忠臣蔵をちゃんと見ておいた方がより楽しめるでしょうね。
はい、まあ、
そうね、
でしょ、有名な作品だからね、そこの比較もまた楽しい部分だと思いますんで。
東京が2020年1月8日から1月24日、新国立劇場中劇場、2020年1月31日から2日は大阪で森の宮ピロティホールです。乞うご期待ということで、詳しくは堀田まさるさんの SNS や Twitter などで情報を確認していただけたらと思います。いや、まずはね、井上さんが美味しいって、若干言わせた感もあるけど美味しいって言ってくれたから一安心ですよ。私やるときやるんで、私失敗しないんで。この忘年会6人ぐらいいて、1個告知とかがあったの、堀田まさるさんとかのね、
演劇も見に行きたいなって私も思ってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。なんかね、忘年会は忘年会でもちろん面白かったんだけど、場所がね、最近よくあるレンタルルームを、レンタルスペースかお借りして借りてやった回だったんだけど、なんかいろいろあるんだねレンタルスペースって。あの新宿の某一部屋を借りたんですけれども、いやもう一回あの場所借りるかっていうと、ちょっとなかなか借りるのは難しいかもしれない。なんか花束とかなんか置いてあったりとか、なんかちょっとパニックルームみたいな感じのとこでした。忘年会は面白かったよ。あの今度はね、忘年会終わったから次は新年会かな、いつかまたこのチームであるのかな。この忘年会ではあの食レポ講習会とかもしてもらったので、その成果をいつかこのラジオでお聞きいただけるはず。井上さん、ありがとうございました。
ポッドキャスト
別れの時間になってまいりました。2019年から始めたこのラジオ、2020年はもっといろんなことに、ラジオの中でもいろんなことに挑戦していきたいと思っています。お散歩だけじゃなくてね、できることならギターを使って歌をたくさん伝えられるような回を作ってみたり、なんかね、もう食レポばっかりの回を作ってみたりとか、苦手だな、難しいんだけど頑張るの。いろんなことができるようになりたいし、いろんなことで楽しんでもらえたらと思うので、これからもどうぞよろしくね。そして青からお知らせです。青より青くボリューム23のゲストさんにも来ていただいたシンガーソングライターであり役者さんでもあるゆかさんとですね、動画配信を始めました。1本目が去年の12月の25日に2人であげたものになるのかな、クリスマスの日に2人でクリスマスソングを歌ってる動画を上げています。青のツイッターから見れるので、ぜひぜひ調べてみてください。でこれちょこちょこ動画をやっていくので、ぜひチェックしてみてください。そしてついに今月末になりました。3週間後、27日の月曜日、ゴスペルクロニクルというチームでゴスペルのステージを行います。場所は渋谷桜ホール、オープン18時半のスタート19時です。なんだかね、気がついたらスタッフの一人になりまして、映像とかを作る班になったんですよ。で今ちょうどいろんなね、ゆかちゃんと一緒にやってる YouTube もそうだし、ちょっとこう映像の編集みたいなのに興味があって、ちょっとお手伝いできたらなと思って、あのスタッフやらせてくださいとは言ったんですけれども、桜ホールにですよ、よく考えたら自分がお手伝いした映像が流れながらみんなが歌を歌うって、あれ私全然動画勉強できてないけど大丈夫かなとかちょっと思ってるんですけど、でも必死にみんなといい映像を作ってたので、そしてそれに合わせてまた歌もみんなでどんどんもっと練習して、もっといいものを作っていこうっていう意識がすごく高くなっていってて、どんどんいいものになっていってます。絶対にいいステージができると思っているので、これはぜひ見に来ていただきたいです。ゲストさんはヒロロの玉城千春さんです。チケット少しお値段しちゃいますが4800円、どうぞよろしくお願いします。その他情報ホームページ、ツイッター、インスタグラム、ぜひチェックしてみてください。気軽にフォローしてください。私の音源も iTunes や Spotify で聴けたり変えたりできるので、青または青カシア、AOCASSIA、AOCASSIA で検索をしてみてください。毎週私とお話ししましょう。お相手はシンガーソングライターの青でした。 See you next time!